はい、それでは本日の聖書箇所を読みいたします。マルコの福音書1章12節と13節です。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。それでは今日は島田彩さんに、どうしてここを選んだのかという証と、その後分かち合いを持ちたいと思います。
はい、この聖書箇所を選んだのは、先週玲子先生がこの聖書箇所を選んで、それでこれで私がそうだそうだと思ったことがあるので、この聖書箇所を選びました。ですね、私は心の中でこういろいろ考えることがあって、自分でブツブツ言うことがあって、それでそれがすごくうるさいと思うことがたびたびあるっていうことは、みんなにここでもよく言っているんだけれども、やっぱりイライラしたりとかずっとしてるとか、そういうことがあって、それでそれとか心配なこととかイライラしてることとか、ずっと心の中で思っていることがあって、その自分に疲れてしまうというふうなことが、あります。でこういうそれでね、その時にね、思ったのが、私のね、母親がね、もう母の名誉のために言うんですけどね、母はすごく変わった人なんだけれども、すごく仕事ができる人で、愛情深い人で、まあでも変わった人なんですね。こう、それでね、小さい時から、家にいると母が誰かに電話をして、それで人の悪口を言っていると、うん、ずっとね1時間も2時間も人の悪口を言っていると。そうするとね、もうね疲れちゃうのね、その空間にいるのがね。それでね、すごく嫌だなと思ってたのね。でも どれだけね、母ってねすごい潔癖症なところがあるから、どれだけ自分が正しいかっていうふうなことをね主張したいっていうことで、でね、疲れてしまった。それで自分で心の、こう、妹と話していたときに、たまたまね、うちのお母さんがね、なんかこう、ずっとね、まだ、教会の人に電話してね、なんか人の悪口言ってんだよねって話をしていてね、それで、そうだ、お母さんってそういう人だったと思い出してね。それで、思い出したときに、そうだ、私、自分で自分の中でいつもこうイライラしていたりとか、こうするべきだ、するべきだとか、それとかね、あれが困った、これが困ったってね、自分の心の中でずっと言ってるってことは、まあ、その小さい時からあるね、母親のが人に悪口言っていて、すごい嫌だったっていうことを自分で自分の中に24時間やってるようなもんだなと思って、それで、なんとかこういうのをやめたいなと思ってね、それでいたのね。それでこう思っていたところで、まあいろいろこうイライラする原因とかをこうね、これはイライラしないようにとかいろいろやっていたんだけれども、結局きっかけは妹と話してた時に、私という人間はこういうところがある、ああいうところがあるっていう風なね、いろんなところの気づきがあって、それでそうか、私ってこういうところもあるしこういうところもあるっていう風なね、それがもうやっぱりいろんな要素があって、それでそれが複雑に絡み合っている、それでだから心の中でこんなこと言っちゃいけない、でもこういうふうに思っちゃう、でもこういうことを思ってるけれども、こういうふうに正しいと思ってるけど実は私はこれだという複雑なものがあってね。それで、まあ人間ってそんなもんなんだと思うんだけれども、でそうか、そういうの全部ひっくるめて私なんだっていうふうなねことを思ってね、それでそうか、それとそういうふうな私とうまく付き合って生きていくしかないと思ってね、それでね、なんとなく諦めがついたんだよね。でその時にね、なんかね、こんなこと考えちゃいけない、あんなこと考えちゃいけないと思うよりもね、諦めてね、それで付き合っていこうっていうふうなことで受け入れた方がね、気持ちが楽になって、それでね、その中にいろいろこうあったんだけれども、割とね、すんなりと、 心が楽になって喋らなくなってきたって、心の方が喋らなくなってきたっていうのがあってきたんだ。で、そうか、そういうふうにやって、で、あ、そうだね、これでね、その、そういうふうな自分を受け入れるっていうことで、こう消化していくっていうのを、の話で、前ね、それで、カウンセラーの人に着いたときに、緊張するのはどうすればいいでしょうっていうか相談したときに、緊張するときに緊張しちゃいけない、緊張しちゃいけないと思わないで、あ、今自分は緊張している、緊張している、緊張しているんだって思った方が緊張しないですよっていうふうに言われたことがあって、それ以来、こう緊張するなと思ったときに、あ、こうすれば緊張しないんじゃないか、ああすれば緊張しないんじゃないかじゃなくて、あ、緊張してる、緊張してるって自分を受け入れることによって消化するっていうふうな癖があって、それでそれと同じなんだなと思って、自分を受け入れるで自分自身でこうどんどんあり続けるっていうことで、心のざわざわって減っていくんだろうなって思った。でそれでこうそういうふうに思っていたところで、ね、玲子先生がね、この前この40日40夜この荒野でイエス様が試されたっていうふうなことをこうねやって言われたでしょ。で、で私なんてもう40日40夜どころじゃなくてさ、もう365日もさ、すっごい何年間も何年間もさ生きてから、この方はさ心の中でさ、もう心の中荒野だらけでさ、もうなんか野獣は出てくるわ、天使は使えるわでさ、なんか天使が使えた日にはそればっかりもうなんかすごいわーって嬉しくなっちゃってさ、またそれが起こればいいみたいな感じでさ、すごいハッピーな時もあるしさ、なんかもうすっごい自分自身でもう野獣いっぱい買っちゃってる時もあるしさ、すごい誘惑があるっちゅえば誘惑もあるしさ、だからそういう風なさ、中でこう、もう四六時中何年間もやっているけれども、でもそこで、あ、そうか、イエス様が、ね、そこの中でも心穏やかに、神様と一緒にいて、それで自分自身であり続けたっていうふうなことにいて、で、あ、そうか、そういう、まあ、言葉にすればそういうことかと思って、で、この前言っていたね、ほら、イエス様って、私、証ししたのが、神様ってこう、人間ってこうあったらいいよとか、愛情があった方がいいよとか、いろいろ言いたいことがあったんだろうけれども、言葉にできないから、それを、こう人が分かりやすい形にして、この世に現れたのがイエス様で、それで自分と同じ、自分から学べばいいよとか、自分に習えばいいよっていうふうなことを言ったのがイエス様だとすると、おお、そういうことだったのかと思って、兄ちゃんやるなみたいな感じのね、こういう感じで思ったんだよね。それで、で、そこでさ、なんか思ったのがさ、なんかイエス、こう、正しく生きようとしたら、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていう思いって結構あるんだけれども、イエス様って、自分の首輝は負いやすく軽いっていうふうな話をね、しているから、私たちが決してもう持ちきれなくて、もう心も重くて、ね、大変なようなことを、あえてこれやんなさいっていうふうなね、ことを、まあ私には向かないからね、私にはまあガチガチと言わないであろうけど、まあちょっとずつこれやってみればっていうふうな感じのことをちょうどよく多分言ってくれるぐらいの感じなんだろうなと思って、それで、今日証しするっていうふうな時にも、なんか証しするって言ったら、なんかいかにも神様のこといつも考えていて、その結果こうなりましたとかいうふうな感じのことを言わなきゃいけないかなと思って、ね、なんとなくそういうふうに、こう、意気込むじゃない？でもさ、私さ、前から言ってるけれどもさ、すっごい熱いクリスチャンっていうよりはさ、なんとなくさ、自営業の家業を継いでいるぐらいなさ、なんか、だからなんかやってる、なんかやってるな、みたいな感じのクリスチャンでさ、で、かと言って、夫、父親を思うとか、兄を、お兄さんを思うときとかさ、いうときにさ、めっちゃ熱く思うわけじゃないけれどもさ、なんかこう、こう、ちゃん、ね、なんとなくこう愛情を持って思い浮かべることができるとか、それぐらいな感じなんだよね。だからね、 今回の証もなんかいつも考えてた結果 それが実現したとかじゃなくて、なんか私が来た方があかなと思ってたことを聖書がやってたので、兄ちゃんやるなと思ったっていうふうなぐらいな感じなんだ。だからまあまあ私はそれでもいいかなと思ってね、それでまあこんな感じなんですけど証にしました。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ですね、まあ解説はいらないだろうと思うんだけど、うんうん、何か皆さん感じたことありますか。でによって私は振らないんで、もうあの気持ちを何か感じたことをおっしゃっていただければ、
まあ、いいですか。じゃあ
はい、
いやあの今なんかちょっと原さんが言っていたそのガチのクリスチャンってちょっと思ったんですけど、あのなんかね、あの最近 YouTube であのロボ伝道してる人のねちょっと見たんですよね。あのまあ東京の人でしたけどね、本当になんかそればっかりやってる牧師だよね多分ね、
うん、
あのただ一ついいのは声がすごくいい、声がなんかもう本当にアナウンサーみたいな声してて、で言ってることっていうのはやっぱりその本当ガチクリスチャンみたいな感じで言ってるんだけども、うん、でなんか3回か4回ぐらい見たのかな、あのその人のメッセージっていうかロボ伝道やってる、それをまあ偉いと思うのはやっぱりそのあのずっとやってるんですよ、一日中やってるんですよ、それをなんか YouTube で撮ってるっていう、2時間とかそんなのずっと撮ってんだよね。で違うなんかあのその回数はなんかいつもその100以下ぐらいなんですよね。もうで見てたらね、回数見てる回数
見てる回数、
うん、見てる回数って、でその人がなんかあのギターも弾いてでピアノも結構上手いんだよね。でなんかあのその YouTube でその人がなんか今日はあの教会のことやりませんとか言って見たんだけど、あの本当セキュラーの歌歌ってんだよね。まあ俺の好きなユーミンとかそのなんかちょっと前の曲で回数が結構上がってんだよねでまあ何が言いたいかっていうと、あのまあ伝道やっぱりその思考なんだよね。あの伝道っていうのもストラテジーっていうそのなんていうの構成法みたいな、そういうのをまあそんなのははっきり言って入れたらダメって思うかもわかんないけども、あのまあ久さんにも言われたんだけど、自分のあれもなんでサムネイルとか入れないのとかって言われたんだけど、サムネイルって俺知らなかったんだよね。その要するにあれですよね、最初のバッと出る それ必要じゃないのってね言われたよね確かね。あの何が言いたいかっていうと、そのやっぱりガチになるっていうのはすごくいいんだけども、あのまあ俺も結構ガチになってこう出したりしてんだけども、でもやっぱりなんでガチになるかっていうと、あのやっぱり祈りが必要なのかなと思って、その果たして自分が YouTube 作るときにその祈りをやって今からやりますとか、まあそういうのはあるけれども、そのイエス様が今40日間荒野でやってたじゃないですか、お祈りされてた、そういうなんていうか本当に、うん、真剣に神様と共にこの合体するっていう言い方変だけども、そういうのがあの自分自身ないかなと思って、うん、まあその方はその人はそれは やってるかもわかんないよ、うん、でもそのなんていうかな、うん、やっぱり一人でも多くの人が見てほしいっていうのがあるじゃないですか、うん、やっぱりそういうこともあのお祈りしてしなきゃいけないし、ガチにこう この何て言うんですか、自分はやりたいですからこれ、あなたは伝えたい伝えたい、でもそのいろんな要素をやっぱり要素のこともお祈りするべきだと私はもう思っている。なんかちょっと今の若い時代とちょっと違うかな。
いつつなげてくれるのかなと思って待ってて、
で思ったんですけど、要するにガチクリスチャンっていうのはそこがねやっぱり欠けてるところがあるのか。
ええガチだったら欠けてないんじゃん。
あ、ガチは欠けてないのか。なんていうかその祈りしてその、難しいところなんだけども、そのやっぱりその全てがこう任されていくっていうのを考えるときにね、それもやっぱり自分の心から来てるから全ては生かされてる、本当に思ってたら全ては生かされてるとか、全ては神様の御心のようになるとなるんですよという、もう潜在意識があったらそれを強調する必要もないし、ちょっと難しいところなんですけどね、その辺がちょっと何か分からないというか、ね、まあ
何杯飲んできたよ。
そういうことなんですね。ガチクリスチャンに対してそう言われてみれば、だからあやさんのそのなんていうかこの自然なクリスチャネティっていうか、そのキリスト教観念っていうのは、僕はそのそうでなかったらいけないのかもわかんないですよ、人間って本当に
自然に収まって
るところで言いたいでしょ。そうそうそう、自然にやっぱり人間ってその怒るときは怒るし泣くときは泣くね、うん、
だからガチが自然な人もいるからさ、
そうだからそれはそれでいいと思うんだよね、
うん、それはそれでいい、
うん、だからうん、そうそう、だから俺のガチっていうのはやっぱりちょっと自分のガチが入ってるっていうのが、自分の観念みたいなのが入ってたっていうのがあって、今のそのあやさんのその証でちょっと見直さなきゃいけないっていうのがねあります。
はい、ありがとうございます。今日の聖書としては多分まあ多分これもいろんなとこ捉え方あるんだろうけど、一般的にはイエス様が宣教に出られる前に誘惑に打ち勝ったという、なんかまあ言い方悪いけど裏付けみたいなことに捉えられること多いんじゃないかなと思うんですけど、これもねあんまり明確な説があるのかないのか自分の知識の中でははっきりしてないんで口に出していいのかどうか分かんないんだけど、昔ある人がイスラエル旅行に行きました。聖地旅行ってやつね、イエス様にまつわる地域を行く。まあその人一応昔洗礼を受けた方だったんだけど、すごいキリスト教という宗教として、すごいこのキリスト教という宗教に対して皮肉っぽい言い方する人だったんだよね、うん、でイスラエルから帰ってきてどうでしたって言ったら、あら観光地だねって、うん、そうだからやたらイエス様が歩いたっていうところにやたらと教会が立ってるらしいんだよね、うん、だからイエス様が十字架でちょっと持ったままなんかつまずいたところ、そこにも教会が立ってたり、要するに日本のなんか観光地のどこにでも神社があるみたいな、そういうそれに近いものがあるのかなっていうふうに聞いてたんだけど、それとは別にこれは吉松先生の話なんやけど、
ああ言ったね、
吉松先生も一回行ったのか二回行ったのかな、とにかく千鶴子さんたちと中原さんとかで行ったんじゃなかったかな、ハーベストタイムの中川先生の旅行で、
あそうなの、
うん、確かグループで行ったんだけど確かね、で吉松先生の話だとここに出てくる荒野っていうのは実は狭かったっていう、うん、まあただそこがちょっと疑問なのが、聖書ちょっとしっかり勉強してないからこの荒野っていうのがどこか聖書的にはっきりしてるのかどうか自分では自信がないわけね。でもまあ学者の人たちがおそらくここだろうって言ってるとこあるらしくって、結構広くないんだって。だからもしもね、それもちょっと 100% を飲みにしたくない自分がいるんだけど、そのだから観光地って話を最初に持ってきたんだけど、でも仮にね、その 実はその辺にある野原みたいなもんだったとしたら、そこに40日間ずっと居座って出なかったイエス様って何者やとかいう話になっちゃうね。要するに町とかその荒野じゃないとこに出ようと思えばちょっと歩けば出れる距離みたいなっていう、そん中40日間さまよえないよっていうような広さだったらしいのね。
あ、でもそれは当たってると思う。だって、そう、だってこっから飛び込んでみろって町がすぐ そこにあったんでしょ、悪魔が。
飛び込むっていうの上の方にあったら分かるじゃん、
うん、でも
高いところにあるんだったら
まだすぐ見えたんだよ。だから
いや、だから高いところにあるんだったらまだ分かるんだけど、その辺にあるみたいな言い方してたから、あの山の上とか丘の上とかね、そういうのだったら分かるじゃん、うん、なんかあそこに町があるか飛び込んでみる、ね、なんかすぐちょろっと出たら町に行けるような感覚の話を先生がしてたんだけど、まあでもそういう中で本当にそうだったらそれはそれですごい話やなと思って、それこそなんかすぐ出れる、荒野から逃げれるという誘惑も実はある中で40日間耐えたっていうか、ね、耐えたのか、うん、だとしたらすごい話だなと思って、うちらはニューヨークの近辺に住んでるから誘惑だらけじゃん、ね、だからそのいろんな誘惑に勝つってすごい難しいわけで、うん、だからこそなんかなんていうかな、試練っていうことになってるのかどうかわかんないけど、でもね、あの試練なんか耐えれない試練はありませんみたいな書き方してあるね、聖書に、ね、だけどその次に逃げに道も用意してくださってるっていう、うん、全部の試練に打ち勝つんじゃない、逃げ道も用意してくださってますっていうのを結構見落とすことが多くて、うん、耐えれない試練あるよ、たくさんねあるんだよ、うん、あるんだけど逃げる道も用意してくださってるっていう、その誘惑っていう中にもそういうものも感じれる部分ももしかしたらあるのかなって、ね、誘惑に負けるんじゃないんだけど、誘惑に打ち勝つよりもなんか通り道回り道なりして逃げさせてもらうっていうようなこともあるのかなと思いながら、うん、そんな感じに思ってたんですけど、とはいえね、あの今日のあやの話とリンクしてるかこれもまだよくわかんない。ただ聖書箇所見てからそう思ってただけで。
なんかアラームってさ、でもさ、うん、あの私がさっき言ってたみたいにさ、あのね、実際のアラノじゃなくてさ、心の中のアラノかもしれないじゃない。だってほら、司祭の方たちとかさ、牧師さんとかさ、あの結構心の病にね、うん、なられる方っていらっしゃって、うん、だからやっぱり心身に合われるっていうことがあるからさ、だからね、あのそういうのが40日間あったっていうのもあるかもしれないよね、うん、
だから霊的な部分ね、霊的なアラノっていう、う
んうん、私はそっちの方に、
そうか、分かりやすくて分かりやすいの、
そうだね、うん、で、うん、だからそうこれもね、読んであやさんの話とか聞いて、私はどっちかというとその悩みって、うん、のあらのに、だからそれが繰り返される、であやさんもずっと言ってて、それがずっとなんかもう繰り返して、私が思うのはなんか、うん、年、それもなんか年、いやこれも多分自分で考えすぎだけど年になるほどそこが鈍くなってるのかなって、まあずっと最近なんか思って、
そればっかり言うとるん
ですよ、そうでしょ、だからそれもだからそれが分かんなくて、年と関係ないのか分かんないけど、やっぱり年取ると体もちょっと、まあ、弱くなってくるじゃん、だからまあ私の場合、まあ、運動しないといけないから、運動してそれをずっとその体がもっとちゃんと整え、ね、いるように、まあ、運動とかするじゃないですか、なんかずっとじっとしたら若く、ね、もないから絶対なんかどこかが故障したりとか、まあ、痛いとかなるので、そのために体を動かす、でそれと同じなのかなと最近なんか考え、またそれも考えすぎかもしれないけど鈍くなってくるような気がして、うん、あら、それもそれこそまたずっとその繰り返したけど、その訓練をちゃんとしないといけないのかな常にっていうような考え方を、なんかあやさんの話を聞きながらまた自分でこうなんか考え始めたんだけど、なんかどうなん
だ、鈍く年で鈍くなるっていうのは、うん、試練に対して鈍くなる、あの感じなくなるっていうことですか、どういうこと、
それもそなんか一緒で、なんかどうな、なんか常にこう祈なんか、なんか自分のバトルみたいな感じで、でもそれもなんか自分で、あ、まあ、言い聞かせる神様ね、神様がもうあの第一みたいな感じで自分で言い聞かせながら、その なんていうの、それが繰り返されるから、なんか本当にその、本当に、と、なんか、本当にエクササイズみたいな感じで、そういうふうな感じ、なんかこう、なんかやらないと、何もしないと、こう、鈍くなるような気がしてくる。なんかそういう感じが、感じもしてきてる。だからどうなんだろうと思った。なんか、その、
はい、要するにね、
年
新しい会社に入って、周りに若い連中が多いから、自分が年で鈍くなってんじゃないかっていう心配してる。
でもそれも、でもエンザイエティっていうか、その、なんて言うんだろ
で
う、
も
そ
なん
れ
か、
も自分がか、もう自分でそれを持ってきてるんだけど、そこもやっぱり訓練しないとと分かる。なんか鈍、なんか多分20年前とかだと全然気にしなかったと思うんだけど、やっぱりこ
まあ20年前気にした方がおかしいじゃない。
う、いやでも分かんないじゃん、そういう、
30ぐらいで。
いやでも神経質だ、ね、
まあまあ
なん
まあ、
か
そう
も
や
ともと
ね。
神経質だから、そういう、なんかあるじゃん、やっぱりそういう。でも、やっぱりその年にとってそこが鈍くなってきてるのかなとか、その、だから特にずっとそこも訓練しないといけないのかなって、その運動みたいに、そのマインドというか、その神様、分かってさえ、なんかそのバトルがあるっていうのが。
ね、神様はね、人によっ
変わって ないよ
ね、人
ね。
によって違うからね、やり方がね。だからね、千佳子さんはそうかなと思うんだったら、そこで神様が動いててね、ね、そうかもしれないよとやってるのかもしれないし、なんか感じ方、ね、違う課題を与えると思うからさ、それをなんか社会の中でさ、もうこういうことかってやってる、思うようになるために生きてるんじゃない？ね、死んじゃったらね、わからないようなことを今目の前にして生きて、神様がこれやってごらんって言ってるような感じのことあるよね、社会で生きてるのか
アジア人ってさ、若く見られるんですね。うち何人も言ってたけど。だから、こう、なんていうか、その、講和
いい
感
ぞ、いい
を
ぞって感
押し付けられるっていうか、その仕事とかさ、お前まだ若いんだからって思われるんだって。
そういうことないでしょ。
そういう話
だっ
じ
て、
ゃな
上
い
司とか
けど。
年齢知ってるでしょ。
知ってるのか、まあ、こっちは別に言わなくても、
人事の人はもちろん知ってるわけな。
そういうのもあるのかなとか思ったんだけど。
いや、こっちは、ね、その、
いや、若いからって押し付けられるかね。ポジションで押し付けるんだね、こっちの子は。
いや、なんか、
会社の場合。
兄とか言ってたよ。なんか、お前まだ若いんだからって。
それどこで？
いや、
いや、そ
学
れ
校の
絶
先
対こっ
生
ちでは言
が。
え
オーストラリ
アメリカじゃないでしょ？
あ、オーストラリア。
ちゃんちゃん。そうで落とすという。
いやでもね、さっきの荒野って言ったじゃんか。あれって本当、やっぱりさ、俺思うけど、荒野ってさ、その自然的な荒野のとこってよく、いいことない？そっちの方がいいんじゃない？だって新宿の歌舞伎町とかさ、大阪の道頓堀とかさ、あんなとこの方が荒野だよ、はっきり言って。
いやだからそういう例えもいいんじゃない？それはそれ。
なんかもう変なやついるし
た
さ、
だ、
殺されるしさ、
荒野っ
めって ち
いう
ゃ
の
出した
は草とか茂ってないんでしょ、あんまり。だから荒野なんでしょ。
本当そうだと思
いやい
った
や
よ、俺。
草も茂ってないということは、食い物もないってことだよね。そういうところ、荒野って。だから、いや、駅員さんが言うのはすごい確かやなと思う。荒野っていう、荒くれ者がたくさんいるんじゃなくて、土地が荒れてるってなる。まあでも T さんも言ってるの分かるけど。
いや、だから、久が言ってたじゃん、その近くに、街がすごい見えるとかって。だから、そう。
いや、久が言ってたと、吉松先生がそういう話をしてたよっていうところで、本当かどうか知らないけど、でも、もしもそうだったら、それはすごいなっていう、
そっ
別
ち
の
の
意味
方が
です
テ
ご
ン
い
プテー
なっ
ション
て。
だよね、本当に誘惑なるよね。
なんだっけ。
なんかいろんな情報が入りすぎてよくわかんなくなり
もともとはこういうことが多かったよね。最初なんかこうやって分かち合いって言ったら、どこで落とそうかみたいな。だからまあ霊的な荒野っていう例えが今の世代の時代のうちらには分かりやすいのかな。
そうね、だから、まあやっぱり、いつも言ってるけど、もちろんイエス様がやってきたこと全部うちらは真似できないけど、じゃあうちらにとってはこれどういう意味かっていうのを常にね、聖書読んでる時考えれたらなっていう時に、もちろんイエス様はこういうのを修行のような形の一つとしてやったかもしれないし、だけどじゃあうちらにとってアラノはどうかなって言ったらやっぱり、霊的なね、部分のアラノもあれば、キさんが言うように歌舞伎町とかそういう誘惑ちらついてる世の中っていうのもあるという感じですか？でダメ？ まあ納得しねえの今の え、そんな感じじゃない？まあね。
あれ、マリさんのその周りはすごい荒野ですか？
にしてるんじゃないですかね、自分で。
いやいや、その違う、自然的に。
自然的に、だって都会だから荒野ではない。
そうか。
そのものがたくさんあるとか、誘惑がたくさんあるっていう意味でですか？
違う違う、その、
場
なんか、
所
ユ
的
タ州
に。
ってあれじゃんか。
いや、でも、
だって、
ユタの一番大きい町だから。
あ、そうか。
カレンダーに載るような砂漠みたいなアーチーズがあるところまでは4時間とか
はい、
ですか？
ああ、そんなもん。
私が住んでるとこは、シティだから。
まあ、そうか、そうか。
なんかこの前私は玲子さんの話ですごいいいなとか思ったのがね、野獣がいて天使がいてっていうのがね、それがもう同等にこうイエス様の周りにいてでっていう話をしていてね、それでその中でイエス様はこうね、両方ともね、一緒にいられたっていうふうな話をしていてね、なんかそれすごい好きだなと思ってね、いいことも悪いことも同等で。
そういう環境の中に置かれてみたいな、全部、まあ、アクセプトしてるのか分かんないけど、でも
でもそこの中で自
共
分
存
の、
だよ、共
共
存ね。
存しながら自分の中心は全くぶれないっていうところがね。
聖書では一応獣っていうのは大体いい意味では捉えられないからね。だから両方一緒に存在してるっていう。そう、役が違うと全然違うよな。はい。他に何かありますか？確かに今日はあっち行ったりこっち行ったりしたけど。
ちょっと そのオチはあやさんが言われてたのは、そんなことがありながらもありのままの自分でいいんだっていうところだったんですよね、最後は。
ありのままの自分でいいんだっていうことだし、イエス様も私ができる範囲でしかね、範囲でこう教えてくれてる程度だから、ガチガチに自分をね、何しちゃいけない、しちゃいけないと思うこともなく、自分のままであり続けるっていうのがいいんじゃないかっていうふうに。
そうだよね、なんか自分のままであり続けるっていうのと誘惑に流されるのとは違うからね。
違う。
ちょっとごっちゃになって
そこがちょっと聞いてて、みんなの話を聞いてたらどっちの話だったんだろうってなった、ちょっと。
そうね、誘惑に流されるす、誘惑に流されるって結局自分じゃなくなっちゃうってことだよね、ある意味ね。他の自分以外のものに流されるってことだから、流されすぎると自分じゃなくなっちゃうってことかな。
やっぱりね、あんまりね、そう流されて悪い方をやっていいって話じゃないのね、自
も
分
ち
で
ろんも
あ
ち
り
ろん。
続けるっていうのは。やっぱりその自分がであり続けるっていうことは、やっぱり心が平安であるわけだし、こっちに野獣がいたからこれが悪い、こっちに天使がいて心の中に天使がこっちがいいとか言うんじゃなくて、あくまでも自分であり続けるっていうことは、そこに平安があるっていうふうなことです。
そうね、だから、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないし、いろんな人には趣味持った方がいいっていうんだよね。なんでかというと、仕事とか学校以外の自分の居場所みたいな、それで趣味って自分が好きなもの、基本的に。だから、いろんな人に趣味って持った方がいいって言うんだけど、だけど例えば、中毒になるだけの趣味だったらまだ自分がダメになっちゃうっていうのがあるじゃん。例えば、 変なゲームばっかりやってるとかね。
まあ、要素ね。
ね、変なってわざわざつけたね。ゲームばっかりと言ってないし。変なゲームばっかり。まあ、例えばよ。例えば、あとまあ、体に良くないものばっかりやってるとかね。精神的に良くないもので、でもなんかそっちの方に誘惑されていっちゃうって、そういうことじゃなくて、なんか自分を高めるような趣味があったらね、それやったら、なんか自分っていうのもっとよくできるものってあるじゃん、仕事や学校の教育以外にね。そういうものを見つけていければいいのかなと思ったりもするし、すごい趣味に没頭しすぎて私生活ぐちゃぐちゃな人も中にはいるけどさ、なんか まあ趣味だけじゃなくて、とにかく自分を高めるための時間の使い方っていうね、仕事してりゃいい、学校の勉強してりゃいいって話じゃないからね。それ以外のところでどうやって自分を高めるかっていう意味で、まあそれは運動ね、するっていうのも一つだろうし、なんかそういうふうに持っていけばいいのかなと思って、今思ってました、話を聞いて。ちょっとまたずれてきたけどな。
なんかね、そのね、真ん中に、自分の真ん中に入れるっていうのってね、すごいカットする性質が私あるから、すごいわがままなとこもあるし、それは性質としていっぱいあるけれども、その自分のね、真ん中に入るとね、真ん中でこういると、自分であり続けると平安であるし、なんて言うんだろう、やっぱりね、それなりに愛情深い。周りのこともね、自分もまあいいやって思えるのと、こういう性質もあるしって自分も思えるっていうことは、他に対してもこう許せる気分がになってくるから。でも相変わらず性質があるからカットするんだよ。でもだから、これが
まあ
誘
余裕の
惑、
部分が
そう
出て
そう
き
そう
たらね。
そうそうそう、そしたらそれは誘惑にいてね、自己中心的に誘惑になるっていうのとちょっと違ってくるじゃない。
なるほどね。
かといって何でもいいというふうに、皆さん何でもいいですよ、何でもいいですよっていうのともまた違ってきて、なんかちゃんと自分を持ち続けているっていうところがあるっていう。
そこやな。他に大丈夫ですか？
なんかね、俺、20代後半の頃ね、もう40年ぐらい前だけど、こう、バックパッカーみたいなのが流行ってたわけね。今の人ってそんなや、あんまりやってる人いないでしょ。まあ、いるかもわかんないけど、昔ほど。だってあれはね、見れないんですよ。今はもう映像とか、そういうのって、
主語が分かんない。見れないで何が分かんない。
外国のことって全然わかんないじゃん。情報がないから。写真ぐらいでしか見ることない。今もう YouTube とかなんとかいろんなもん見たら、もうその国に行ってるようなことが、 4K とかってさ、国に行ってるようになっちゃう。で、情報もあるしね。やっぱり見えないの、だから俺、神様も見えたらやっぱり怖いよね、本当に。それを思ったんだよね。見えないからいいんですよ、これ、はっきり言って。で、昔遡っていくと見えたでしょ、神様って。それは何かっていうと、本当に何もなかったから神様を見せてくれたんですよ、アブラハムとかね、そういう時代で。今もう全て見えるから、全てのものが、本当に全てのものが見えるように錯覚してんだよね。でも神様だけは見えない、ね、なんでかというと、見えすぎるから見えないんですよ、神様のこと。なんか全然わけわかん
い
ない。
や、それがちょっと。
そしてこの話のオチはどこに行くの？
また。
ますます分かんない。
せっかくあやがうまくまとめてくれたまあいいや。
なんか荒野ですよ、今の、この世の中。
そうなりたいの。
それを言おうよ。でないとなんか。
荒野なんですよ、本当に今の。今の世の中、この現実、すべてが。はっきり言って、アブラハムの時代の方が、はっきり言って、見える荒野だったけども、今はその、もう、荒野でないような荒野なんですよ、
なるほどね。
わかる？見えるから。見えるように、見えるように見えるから。すべてが。錯覚してんだよね、人間って。
そうね。
ちゃんちゃん。
いや、落ちてないんだ。落ちてないから司会者が考え込んでない。どう落とそうか、ちょっと。昔、ある教会と飲みに行ってて、3人ぐらいで飲んでて、その人が何か語って、でって言いかけて、でって言ったら失礼だ。
え？
なんか関東の人間、
あ、そういう、
関東の人間、オチがねえよな、隣に座ってた関西人に向かって言った。西の人全部落とさなきゃいけないの、音の会話もっていうのは、そういう感じで、
俺落とさない
言われて。まあいいや、はい。どうしようかな、これ。今日はね、いろんな方面から出すぎて、もう、マリさんも混乱してるし。
ちょっとすごいわからんかった。
まあ、そういう意味もあるってことでい
い。
はい。編集が大変、編集が大変だよ、これ。まあ、編集は大変でもないか、そのまま乗っけとけば。
みんな、わ、いろんな荒野に。
いろんな、そう、それ、それが、みんないろんな荒野を持ってんだよ。それでいいかも。そうしましょうか、はい。
そうです。
そういうことにしましょう。もう、物理的な荒野、霊的な荒野、誘惑の荒野、曲げてたら気にないけど、はい。それぞれの荒野があって、それと戦ってるってことにしましょう。はい。じゃあ、もう絶対何もないよね。絶対とか言って。最後にお祈りお願いします。
神様、今日、私が証して、こんな困難状態になりましたけれど、本当にこれで良かったんでしょうか。神様、私たちは神様が、霊にイエス様が霊によって荒野に連れて行かれたというふうに書かれている通り、私たちは御霊によって、それぞれの荒野に神様が連れて行ってくださって、そこで学びなさいというふうなこと、いろいろあります。でもその中で学んでいくことは、先ほど書かれたように、何があってもいいことがあって悪いことがあっても神様と一緒にいる、そして神様から平安をいただいている場所に自分がいるということを体験していくというふうなことであるというふうに、私は理解しています。そしてそのことをイエス様を通して私たちに、教えてくださろうとしてくださってありがとうございます。私たちができることとか、イエス様に習うこと、本当に、それぞれできることが違うし、本当にちょっとした歩みでしかありませんけれども、きっとイエス様は、私たちの持てるぐらいの荷物しか、持たせずに、これを勉強しなさいと言ってくれるつあるに違いないと思います。私たちが、そうやって少しずつ神様の思い、こうなったら幸せだよというふうに言ってくださっている思いに近づけますように、この祈りを主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。